今度は渋沢資料館館長スペシャルインタビューです。花川与惣太区長、井上淳渋沢資料館館長。渋沢資料館は渋沢栄一王の思想と行動を検証する財団法人である渋沢生縁記念財団留門社、現公益財団法人渋沢栄一記念財団の付属施設として、1982年に現飛鳥山公園の一部に設立された博物館です。渋沢王の生涯と事績に関する資料を収蔵展示し、関連イベントなども随時開催されています。今回は花川北区長がリニューアルオープンを目前に控えた渋沢資料館の井上館長にお話を伺いました。紙幣刷新を受けて、区長、渋沢資料館への来館者数やお問い合わせなど変化はありましたか？井上、昨年は9月1日からリニューアル工事のため、4月から8月までの5ヶ月間の開館でしたが、例年の1年間分の方々に来ていただきました。最終的に入場者数はおよそ 2.5 倍、グッズの販売も4倍以上となっており、非常に多くの方に関心を示していただいて足を運んでいただきました。区長、井上館長ご自身も講演や取材などが増えたのではないでしょうか。井上、新紙幣の発表から夏にかけては、各所また各メディアからお声をかけていただき、たくさんのお話をする機会をいただきました。取材の内容も最初はお札についてでしたが、次第に渋沢栄一とはどんな人物で、どんな評価を受けているのかというものに変わっていきました。講演は夏頃まで例年とあまり変わりませんでしたが、秋以降は集中して週に 2、3 回のペースで各地で行っています。これまで渋沢栄一とは縁もなかったようなところから、実はゆかりがあります、関連資料が残っていますなどとお話をいただき、それに関しての講演をしてほしいとの依頼を受け、全国各地を巡っています。区長、渋沢栄一王に関連して、北区でも各所で盛り上がりを見せています。町の皆様に期待することはありますか？井上、現在地元の方々が主催して立ち上げた展覧会、展示会、町中資料館が北トピア17階で開催されています。当館はリニューアル工事中ですが、それでも渋沢栄一をこの町で伝えたいという思いを持ってパネルなどで展示してくださいました。展示を見学された区民の方が当館にも声を寄せてくださって、区の誇りですというような言葉をおっしゃる方もおり、やっぱり開催していただいてよかったなと非常に強く思いました。また、数年前から次世代を担う地元の商店主の方々から、この町をより発展させ、活性化させるために渋沢栄一の力を借りたいとご相談を受けたのをきっかけに、渋沢栄一に関係する問題をお店に一問ずつ掲示して解いていくクイズラリーを実施しています。全問正解者には渋沢栄一のマイスターという認定証を渋沢資料館から贈呈。一昨年の開催時には応募者が100名を超え、参加された方の中から非常にいい体験をさせてもらったというご意見をいただき、渋沢栄一は今なおこの町に貢献しているのだなと感じました。一番我々が嬉しいのは、お店の方々が渋沢栄一のことについて質問を受けたら、説明をして語ってくださるようになってきたことです。北区の中に渋沢栄一という人物が根付き、発展して、北区といえば渋沢栄一、渋沢栄一といえば北区というような形で世に広まっていく。その基盤を支えてくださる区民の方々にさらに期待を寄せたいと思います。渋沢王と北区について。区長、渋沢王は飛鳥山の邸宅を別荘本邸として過ごされました。なぜ飛鳥山という土地を選んだのでしょうか。井上、渋沢栄一と王子飛鳥山のつながりというのは、 商事会社、後の王子製紙株式会社の工場をどこに立地するかというところに始まります。渋沢栄一自身、現在の都内各地を歩きましたが、先行して鹿島万平が動力用水を使っての紡績場を持っていたこともあり、結局のところは条件が非常に整っているのではないかということで決めたのが、この王子の地でありました。また、当時、商事会社創立は明治6年、渋沢栄一は深川の方に住んでいましたが、明治10年頃に、いわゆる東京東部低地帯でコレラが大流行して、渋沢栄一の奥様が、できれば土地の高いところへ行って空気が乾いたようなところで生活したいと進言されたこともあり、商事会社の工場関係で絶えず行き来していた飛鳥山の土地を買いまして、明治12年に別荘とし、明治34年から亡くなるまで本邸として飛鳥山に居を構えました。明治初期は会社や工場のなるべく近くに住む風潮があった時代でもあったのです。渋沢にとって飛鳥山邸が対の住処になりました。区長、渋沢王と地元との関わりの中で印象的なエピソードはありますか？井上、非常時のお話になりますが、大正12年関東大震災の際、渋沢栄一は日本橋兜町で被災し、その後車でこの飛鳥山までたどり着きました。当時渋沢栄一は83歳、息子たちは栄一を心配して、老体なのだから深谷へ退いた方が安全ではないかと説得しましたが、栄一はこういう時に動くために私は長生きしているのだということを言い、率先して各所の救護所をめぐって積極的に支援を行いました。地元の方にも飛鳥山邸の日本館の大きな書院を提供して、埼玉から食料や毛布などを取り寄せ、被災者のための食料供給本部として提供しました。残された記録からは、綺麗な屋敷が役所の倉庫のようになり、また泥にまみれても惜しみなく提供してくれた渋沢栄一に対して恩義を感じているといった思いも伝わってきます。こういうエピソードは地元のためにというような思いで率先して行った事例なのではないかと思います。その他にも学校の建設、滝野川警察の庁舎を建てるという際にも少なからず資金を提供しています。また、飛鳥山の先の一里塚保存に尽力したのも渋沢栄一です。伝統的な文化をきちんと受け継がなければならないという思いから、渋沢栄一のみならず、その先に住んでいた古川さんも資金提供をし、その火を守るために土地を買い、飛鳥山公園の付属地として使うべく寄付をしました。以上のように、この土地において産業を起こし、そして文化を保護したというエピソードはいくつか残されています。自分も地域の住民なのだという意識を持って、現地の人たちと非常に多くの交流をしていました。区長、実業家としての渋沢王について、その人柄がにじみ出るようなエピソードがあれば教えてください。井上、実業家としては実際の経営指南というよりは方向性を間違いなく進めてもらえるように、後ろからの指導をしていたというところがあります。その時に戒めの言葉として使っていたのが、すぐ目の前の成果をあまりにも求めすぎるな。自分の利益をまず第一に考えるな、といった意味の言葉です。自分が豊かになりたいとか、すぐに成果を得たいというような思いは、皆が持ちたがるものですが、そのような思いを心の中に描いてしまうと、間違った道へすぐ進んでしまうことがよくあります。そのような時には、せっかくのいい事業であっても長続きするものではありません。まずは、立ち上げた事業をしっかり根付かせること、そのためにはどのような思いに基づき、正当な利益を求めるかということをしきりに言っていました。やはりそのような点から渋沢栄一らしい真骨頂が伝わってくるのかと思います。 渋沢資料館リニューアルオープンについて、区長、3月28日にいよいよリニューアルオープンを迎えますね。ズバリ見どころはどんなところでしょうか。井上、今度の展示は今までの常設の内容とはガラッと趣を変えています。これまでは社会福祉事業、民間の立場での国際交流、国際親善、教育の分野といった分野ごとで描いてしまいがちでしたが、今度の展示は渋沢栄一が生まれてから91年、一年一年何をやったのか、その時の社会状況も見据えつつ、同時にいくつもの事業に関わっているというようなところをお見せしたいと思っています。これが本当の渋沢栄一の姿というところになりますね。区長、展示以外で企画されていること、イベント、講座などの予定はありますか？井上、渋沢資料館としてではありませんが、財団としては渋沢栄一の論語とそろばんのセミナーを開催し、また読書会という形で実際に皆さんと共に内容を読み、現代の生活の中にどう生かしているのかということを議論し合うような会をずっと結んできておりますので、それを取り上げるようなイベントを考えています。それから今回お札の肖像に決まったことや、大河ドラマの主人公に決まったことに関連して様々なイベントができればと、そんなことも密かに目論んでおります。区長、井上館長、ありがとうございました。渋沢資料館基本情報、所在地、電話、郵便番号 114-0024、西ヶ原 2-16-1、飛鳥山公園内、電話 3910-0005 番、開館日時、3月28日よりリニューアルオープン、開館日、火曜日から日曜日、開館時間午前10時から午後5時、入館は午後4時半まで。休館日月曜、祝日と重なる場合は開館。祝日の代休、祝日後の最も近い平日。年末年始12月28日から1月4日。入館料一般300円、団体20名以上240円。小中高生100円、団体20名以上80円。渋沢資料館館長スペシャルインタビューでした。